ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はダイエットネタなんですかね。と言いますのも、昨日ちょっと地域の経営者さんのね、集まりがあったんですね。で、参加したんですけど、すごいね、痩せたねって言われたんですよ。痩せたね、顔小さくなったね、顔シュッとしたね、顎のラインかなとかね、あとはスタイルいいですねとか言われたんですよね。でもすごい結構食べるんですよ。会食だったんで食事もしたんですけど、そんなに食べるんですかってやっぱ聞かれて、そしたらよく知ってる方が私のことをね、この人何食べても太らないからって言ったんですよね。まあ確かに結構食べますね。食べるんだねって言われることが結構多いですね。まあそんなわけで、なんか痩せたって言われました。あんまり自覚ないですけど、それこそ大阪に先日行った時に、あんまりこういつも何も考えないで旅行に行くんですよ。なので食べるところも行き当たりばったり、夫と一緒に行ったんですけど、まあ夫が食べたいもの食べたりするので、そうすると別になんか選んでないから、ちょっと炭水化物の量が多くなってしまったんですね。で、歩いたことは歩いたんですけど、毎日やってるような筋トレとかジョギングとかはできなかったので、一回筋トレしたかな、ホテルにジムがついてたから、まあ、そこで筋トレはしましたけど、ジョギングはできなかったんですよ、2日3日ね。なのでちょっとむくんでたんです、帰ってくる時にね。少しむくんだなと思って、炭水化物やっぱちょっと多かったかなって思ったんですけど、まあ戻ったんでしょうね、すぐにね。まあ良かったなって思ってます。でもこう痩せたねとか言われても、私の体型はモデル体型ではないので、あくまでも一般人として健康的なこう体型だと思います。ガリガリではない、ガリガリじゃなくてガリって言われますね。そんな感じ。それでさらに、どうしたらそういう風になれるんですかって聞かれたので、私の答えはこうです。こう答えました。私と同じ生活したら痩せますよと。朝5時に起きて筋トレをして、夜ランニングをしましょうと。そうすれば痩せますと言いました。食べ物は何食べてんですかって聞かれたんで、こちらの方は定食スタイルでバランスよく3食食べてますと、そう言いました。まあ、実際のところはですね、朝起きて、本当5時に起きて筋トレして、20分くらいかな、15分から20分くらい筋トレします。種目を変えてね、4つぐらいに種目を分けてローテーションで、ほぼ毎日、予定がない限り、予定とか、あと前の日が夜遅かったとか、そういう時は睡眠を大切にするので、筋トレは時間をずらしてやったりしますけど、まあ時間をずらすんで毎日やるんですけどね、ほとんどね、よっぽど理由がない限り。まあ、そういうわけで筋トレをね、15分から20分やると、まあ、別に5時にやらなくてもいいんですけど、毎日やる、ほとんど毎日やる、部位を変えて、そしてジョギングは5キロ走りましょう、できる日は毎日。ただ毎日私も5キロ走ってるかっていうと、走ろうと思ってもなんか今日走れないなっていう日もあるので、日によっては 4.5 キロぐらいの時もあれば、3キロぐらいの時もあるし、ウォーキングしてる時もあるので、まあ、体調を整える気持ちで走ってますけどね。でもなるべく5キロ走るようにはしてます。3キロの時は痩せたねって言われなかったんですよ。5キロ走るようになってから急に言われましたね。だから5キロぐらいがいいんじゃないですかね、走るならね。 走れるならだけど、私も走れなかったんで、最初も3キロ1年走ってましたから、まあ、そこから5キロに増やせたけど、まあ、5キロ走るようになってから痩せたねは言われましたね。あとはね、朝筋トレの前はインナーマッスルのストレッチします。体が動かしやすくなるように。アウターマッスルストレッチしちゃうとあんまりこう筋トレに良くないので、インナーマッスルをストレッチするっていうよりは緩めることで体を動かしやすく可動域を増やしますね。で、夜の寝る前はアウターマッスルのストレッチをします。はい、こんな毎日です。これ同じ生活したら痩せるんじゃないでしょうかね。まあ、食事に関してもさっき言ったみたいに、別に炭水化物制限なんて全然しないので、定食スタイルでちゃんと1汁2菜1汁3菜で食べます。タンパク質も野菜もしっかり食べます。まあ、こんな生活をしているとですね、体が痩せるのもそうなんですけど、太りにくい体になってくる。筋肉をたくさん使うし、筋力も筋トレで速筋、こう筋力アップの方だね、力をたくさん発揮できるようになる方の筋肉も使うし、ジョギングすることで筋持久力、これは遅筋といって、また普通の筋トレとは違う筋肉をメインで使っていくので、こちらの筋肉もつきます。どっちもつくっていうのが、やっぱり筋トレして有酸素運動するっていうことのメリットですかね。そうすると本当に太りにくくなりますね。それによって間食も罪悪感を感じることなく食べることができるようになりますよ。1日 1,2 回食べますね、間食。普通に甘いものを食べる時もありますし、あまり好きじゃないからそんなに回数は多くないけど、おせんべいとか食べますね。おにぎりも食べるし、でも食べても罪悪感はないですよ。太らないし、全然それ食べたぐらいじゃ。こういうのが一つこうメリットですよね。太りにくい体作り、痩せやすい体作りっていうことの。ルールさえ守ればですけど、もちろん何を食べても太らない、まあ、ルールっていうのは普段の食事、栄養バランスだったり量だったり、あと食べる時間だったり、こういったルール、その体の仕組みにのっとったルールね。ただし自分で決めたルールじゃないのよ。体の仕組みに沿ったルールさえ守ってれば太らないですよ。何食べてもちょっとぐらい食べ過ぎたとしてもすぐ戻るし、これもいいですよね。ちょっと旅行に行って今回みたいになんか炭水化物が多くなっちゃったな、ちょっとむくんじゃったなと思っても、何日かしたらすぐ戻ってるっていう、すぐ戻せるっていうね、これもメリットかなと思います。あとね、なんかすごい思ったんだけど、昨日特に周りの人が喜ぶなっていうことですかね。ここほんと最近綺麗になったねとか痩せたねとか言われること多いんですけど、そういう時ってなんかみんな嬉しそうな顔してんですよね。嬉しそうな顔してるなと思って、喜んでるなって。なぜか私がこう綺麗になったりとか痩せたりとかしたことで喜んでるんですよ、明らかに。だからよく美しいっていうことは人を喜ばせることって言うけど、そうなんだなってなんかこう実感しましたね。私もあんまりそんなに美容に興味があるタイプではないんですよ。この配信を聞いてくださってる方ならよくわかるかもしれませんけど、健康には興味あるんだけど美容にはあんまり興味ないですよね。すぐ忘れちゃう。あ、そうだった、美容に興味関心を持たなきゃいけなかったみたいな、持たなきゃいけないみたいな義務みたいになるぐらいで。だけど本当昨日の反応で、なんか昨日だけじゃないけど気づいたのが昨日、そういえばそういう時ってみんな嬉しそうな顔してんなって、言ってる人 と思って、ああ綺麗になること、綺麗にしていることって人を喜ばせることなんだなってすごい実感しました。そんな実感したことなくて、頭では知ってるけど体感したことがなかったけど、まあ、ちょっと体感しちゃうとね、あ、綺麗にすると周りの人が喜ぶんだなって感覚で理解しちゃったから、これからは美容に本当に興味を持ってるようになるかもしれません。美容に興味を持つ、自分のことちゃんと綺麗にしとこうって思うかな。周りの人が喜ぶのってなんか嬉しいですよね。あとは褒められたりすると単純に自分が嬉しいですよね。だから自分が綺麗でいること、綺麗にしておくことっていうのは、まあ普通に自分がちゃんとしてたら自分が嬉しいですよね。自分自身がなんか今日もちゃんときちんとしてるなっていうのって気持ちがいいし、でそれを見て周りの人がこう喜んでくれたりとか、まあ、その喜んだ姿を見てまた自分が嬉しいとか、なんかいいことしかないんだなって思うと、やらない手はないっていう感じですかね。なので私も本当もうちょっとね、きちんと体型だけじゃなくてちゃんと美容とかファッションの方とかも整えて、自分のことも周りのことも喜ばせたいなと思いました。はい、まあ、私のその生活っていうのは確かに痩せるんだけど、結構何十年もやってきて、それで朝筋トレ、しかもフリーウェイトでベンチプレスとかスクワットとかそういうのやってるし、ジョギングの5キロもやり続けた結果の5キロなので、最初から同じことはやれないと思うんですし、やらない方がいいと思うんですよ。自分の中でこれだったらできるっていうところ、そしてこれだったら続けられるっていうところを見つけて、それを続ける。もちろん続ける中には運動だから、慣れてきたら筋肉はつかなくなっちゃうから、今度は少しずつ負荷を上げていったり、種目を増やしたり種目を変えたりしながらっていう、運動理論的なことはもちろん必要なんだけど、そうじゃないと頭打ちになっちゃうからね。なのでまあ、そういった専門的なことを知りながら、知って取り入れながら、皆さんのダイエットや美容にお役立ていただければと思います。はい、ということで今日はここまでです。それではメグでした。